柿崎雄二と
宇都隆のサムライトーク。
こんばんは、映画監督の柿崎雄二です。
こんばんは、外交防衛アナリストの宇都隆です。
柿崎雄二と宇都隆のサムライトーク、今夜も美味しいワインに酔いしれながら映画音楽など大人のサムライスタイルでお届けいたします。
はい、さて先週からですね、はい、私たちは茨城県牛久市にあります、はい、牛久シャトーに来ております、はい。まあ、先週はですね、牛久シャトー中をいろいろご案内いただきまして、本当にこの建物の素晴らしさで、伝統とね、歴史の深みっていうのを勉強させていただいたんですけど、
もうさすが国指定の重要文化財ということで
ね、本当に勉強になりましたが、
はい、本当見応えがありました、
は
い。
本日は、は
い、ご当地牛久市の副市長でいらっしゃいます高橋真一さんをゲストにお招きしております、
はい。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。こんばんは。はじめまして。どうぞ高橋です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。さて、今週はですね、高橋副市長さんに牛久シャトーについて詳しくお話を伺っていきたいと思います。
はい。
まず本当に先週からですね、自分たちは牛久シャトーをお邪魔して、いろいろ見学をさせていただいたんですが、この素晴らしい場所ですね、歴史をいろいろとこう見させていただいたんですけど、副市長からもちょっと牛久シャトーの歴史について簡単にお話しいただければ。
はい、ありがとうございます。この牛久シャトーですけれども、はい、皆さん、浅草の神谷バーってご存知でしょうか。
はい、
はい、はい。その神谷バーを作られた神谷伝兵衛さんが、1903年に、開設したのがこの牛久シャトーです、うん。はい。当時日本にはまだこのような西洋式の本格的なワイナリーっていうのはなかったんですけれども、はい、日本で初めてそういったボルドーから持ち込んだ技術を活用して、ブドウの栽培から醸造、それから瓶詰め、販売までですね、一貫して行う初めて本格的なワイナリーを作ったのがこの牛久シャトーでございます、
うん。はい、ではせっかく牛久シャトー参りましたので、ワインで乾杯しながら続きの話をいろいろ伺いたいと思います、
はい。はい、
本日ご紹介させていただきますのがこちらですね、牛久シャトーさんで醸造されてますマスカットベリー A2024F+ というワインですね。
うん、
早速ついでみたいと思います。
なんかエチケットもおしゃれですね。
そうですね、
あ、こうマスカットベリー A というだけあって、うん、すごいこうクリアな
淡い綺麗な色です ね、
は
い、
うん。
ありがとうございます。このマスカットベリー F プラスを今日お飲みいただきますけれども、
はい、
ここの牛久シャトーで栽培されたブドウと、それから神谷伝兵衛の、息子養子の小林伝蔵のふるさとの山形県赤湯ですね、まあ、そちらで採れたブドウをブレンドしたものでございます。
ははは、うん、では早速乾杯したいと思います、
はい。
乾杯。
乾杯。
うん、爽やかな、
うん、マスカットベリーらしい、はい、甘い香りがね、うん、いいじゃないですか。
中高酸もしっかりありますし、
うんですね、
もう赤ワインというとこうなんかその渋みとか連想しますけど、本当にこうすっきり入ってくるワインですね。ね、
酸がすごく爽やかで、これ夏場のスターターにもすごくいいですね、
う
ん。
そうですね、うん、割とこう渋みが少ないワインになってるので、うん、飲みやすいかなと思います。
今は比較的冷えてる10度ぐらいだと思うんですけど、はいはい、これぐらいがいいんじゃないかな。
そうですね、
はい、
でマスカットベリー A って結構こう甘い感じのイメージがあって、なんかこう香りが甘いんですけれども、これ飲み口はすごく酸が立ってて美味しいんで、
はいはい、
バランスいいですね、はい、すごく美味しいです。これだけで飲みでいける。
ありがとうございます。
いやでもこの2代目神谷伝兵衛さんの、はい、山形のブドウを使ってるということで、はい、またちょっとその歴史のお話なんかも後ほどお伺いしたいと思いますが、
はい、
その飲みすぎてしまう前に、
はい、
続いていってまいりたいと思います、柿崎雄二と宇都隆のサムライトーク 83.4MHz FM 世田谷ほかインターネット配信で全国全世界でお楽しみいただきます。最後までごゆっくりお楽しみください。
この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りいたします。
柿崎雄二と
宇都隆のサムライトーク。
改めましてこんばんは、柿崎雄二です。
こんばんは、宇都隆です。
本日のゲストの高橋真一さんです。
はい、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さて先ほどに続いてお伺いしたいと思うんですが、 お名前出ておりました神谷伝兵衛さん、神谷伝兵衛さんになぜこの牛久の地に醸造所は作られたんでしょうか。
はい、先ほど神谷バーのお話させていただきましたけれども、神谷バーで貯めた資金をですね、使って、ワインを作りたいというふうに当時神谷伝兵衛さん思ったようで、ブドウを作る場所を探していたと。で、当時ですね、ここの牛久の地には、広大な農地が残っていたということと、もう一つは、常磐線が1896年に開通しておりまして、水戸まで開通しておりました。その輸送力に目をつけて、ここで栽培して作ったワインを代表消費地の東京に持っていくために非常に便利なところだろうというところで目をつけたのがこの牛久だったようです。
ちゃんとそうやってワインができたその後のことまで考えられて作られたということですね。と言いますと、この周りに本当に広大な畑が広がってたということなんですね。
そうですね、当時160ヘクタールの、広大な土地を、でブドウを栽培してたというふうに聞いております。
想像ができない。
160ヘクタールってすごいです
すごいですよね。
特に日本ワインはこうプライベートでワイナリーやられてる方は1ヘクタールでもすごいと思うんで、いかに160がすごいかということだと思います。
広大なね。
はい、
で当時はいろんな種類のブドウを栽培してたんですか。
そうですね、記録を見ますと、カベルノ・ソーヴィニヨンですとか、ヨーロッパ系のブドウが ほとんどでしたけれども、たくさんの種類のブドウを栽培したようです。
で、ブドウを持ってきてこれ栽培するわけなんですけど、意外とすぐうまくいってたもんなんですかね。
そうですね、まずそのブドウを先に作りましたので、何年か前に、先にブドウ園を開園して、で仮醸造場を1901年にオープンさせて、そこで、テストをやった上で1903年に本格的なこの建物をオープンさせたということになっているようです。
じゃあブドウにも土地柄が合ってたんですかね。
そうだと思います ね。どこでもできるわけではやっぱないので
って言いますよね。
非常に合ってたんだと思いますね。
特に日照時間と水はけだって言いますよ
ね。そうですね、今温暖化でだいぶ気温も高くなってますけれども、おそらくその当時はブドウ栽培もっと良かったのかなと思います。
この辺っていうのは水はけそんなにいいんですか。
ここはもちろん関東ローム層の、関東地域の中ですので、そういった土壌質の土地ですので、いいんじゃないかなと思います。
なんか牛久沼っていうぐらいだから、水っぽいのかなイメージありましたけどね。
割と地盤は良くてですね、比較的地震も少ないですし、震度もそれほどないですし、とてもいい土地だと思います。
なるほど。で歴史的に考えると甲府とかと同じような時期ぐらいに始まってるって考えていいんですよね。
そうですね、おそらく土地はかなり様子が違うと思うんですけど、その一つこれだけはいいということではないと思うので、いろんな要因があって、いい場所を見つけられたんだと思いますね。さあ、その牛久シャトーですが、敷地面積、およそ東京ドーム 1.3 個分というふうに伺いましたけど、この牛久シャトーいろいろ施設点在しておりますけど、その見どころについて少し教えていただければと思います。
はい、そうですね、まずは最初に園内入っていただきますと、目に留まりますのが本館の建物ですね、2階建ての、総レンガ造り、開園した当初は、事務所として使われたようですけれども、本館の建物、これが見どころだと思います。設計したのは東京駅を設計した辰野金吾の弟子の森山松之助さんが有力というふうに言われています。
東京駅の駅舎を設計された
方の孫弟子ですね。
そうなんですね。
この方は台湾総督府とかも設計されて大変有名な設計者の方です。
自分たち伺って驚いたのは、東京からこの近さでこれだけ歴史的文化的にも貴重な資料もあれば、見どころもありますし、おまけにこれ美味しいワインも飲めますし、
ありがとうございます。
本当にこの近くにこんな素晴らしい場所があったっていうことが驚きですよね。
私たちのアンテナが低かったのか知らなかったですよね。
あとなんかミュージアムですとか、なんか食事できるところもいくつかあるというふうに伺いましたけど。
はい、そうですね、国指定の重要文化財が3つありまして、先ほど申し上げた本館のほか、当時醸造に使われていた建物、これが神谷伝兵衛記念館となっておりまして、下は当時の貯蔵樽が26個、大変大きな、醸造樽ですね、失礼しました、醸造樽が26個ございます。そこの2階が まあ、神谷伝兵衛の足跡とか牛久シャトーの足跡を分かるような記念館になっております、はい、まあ、こちらも見どころの一つ、はい、でそこの、まあ、見終わった後またこう地下に、はい、あの半地下になっておりまして当時の、貯蔵庫がございます。
うん、
そこがあの、まあ、半ば暗くなっておりまして、
そうですね、
あとはその天井に、黒いカビがびっしりついてるんですが、
そうですね、
これは、はい、実はその小林伝蔵がボルドーから持って帰ったカビだというふうに言われていて、はい、まあ、これは触らないでくださいというふうに私たちも言われています。はい、もう一つがあのレストランですね、
はい、今収録させていただいている、
はいはい、今収録いただいているレストランですけれども、まあ、こちらもあの国指定重要文化財になっております。
あ、ここも文化財なんですね。
なんだ。
でこれはあの文化財になりますと、はい、もうあの工事とか手がつけられないものですから、はい、実はこのレストランというのは国指定重要文化財に指定される前に、はい、あのレストランをオープンしておりまして、
はい、
これからあの新しく重要文化財の中にレストランというのは非常に難しいと思います。そういう意味では日本で貴重な場所というふうに持っていただいてよろしいかと思います。
ちなみにの大前提を伺っておかなきゃいけなかったんですけど、はい、この牛久シャトー自体が、はい、なぜ今副市長さんが来てくださっているかというと、はい、市がオーナーなんですよ ね、
はい、そうですね。ここはもともと神谷伝兵衛さんの流れを組むあの大江ノンホールディングスさんが、うん、あのお持ちになってるんですが、
うん、
あのそこからですね、市がお借りして、うん、まあ、市の第三セクターが今この牛久シャトーを運営しております。
そういうことで今日もね、うん、副市長さんに来ていただいてると、はい、
もう副市長もあのワインお好きということなんで、
ね、
はい、そしてあのこの、レストランの他にもあの例えばバーベキュー場です。
そうですね、あの芝生広場になっているバーベキューテラスがございまして、はいはい、まあ、こちらをあの例えば夜おいでになった時なんかは、
はい、
あのライトアップされた本館がバーベキューテラスから非常に見えてた、とても綺麗ですね。
そういう意味では家族連れもこう楽しめるような感じですね。
昼間ですとお子さんを芝生で遊んでいただきながらバーベキューも召し上がっていただきますし、そういった楽しみも、はい、いただけるかと思います。
なるほど。
なんか季節イベントみたいなのやるんですか？花火大会をしてみたりとか。
はい、まあ、その年によって違いますけれども、あの夏場ですとランタンフェスティバル、ランタンを飛ばしたあのイベントをやったり、それからあのピザフェスですね、あの県内とか、まあ、全国 の、 あのピザをキッチンカーで呼びまして何十台も、
面白い、
はい、ピザをいろんなピザを、はい、召し上がりながらワインを飲んでいただくと。
それですね。ランタンフェスタはいつ頃ですか？
ランタンフェスタは去年は8月に確かやったと思います。今年はちょっと企画があったかどうか定かじゃないんですけども、
ピザは何月頃
ですか？ピザは、これは2月だったですかね、冬場にあります。
2月行きましょう、
はい、
まあ、いろんなね、はい、イベントもやってるということなんで、ぜひ皆さんもねちょっとウォッチしていただければと思いますが。
そうですね、はい、そんな高葉副市長からリクエスト曲をいただきました。クロード・ドビュッシーのベルガマスク組曲月の光です。この曲を選んでいただいた理由は何でしょうか？
はい、これはあの先ほど申し上げた2代目、神谷伝兵衛の小林伝蔵が、
はい、
まあ、ここのオープンに先立つ、1894年ですね、
はい、
神谷伝兵衛から言われてボルドーに留学します、
はい、
まあ、ワイン醸造を学んでこいと言われて、ボルドーに留学したんですけども、まあ、その当時活躍していたフランスの、まあ、作曲家で、まあ、なおかつフランスを代表する作曲家であるクロード・ドビュッシーを、はい、選ばさせていただきました、はい、この、ベルガマスク組曲のに入ってる曲なんですけれども、はい、まあ、これがあの作られたのが1890年から1905年ぐらいというふうに言われてますので、まあ、ひょっとしたら小林伝蔵もボルドーで耳にしたのかなという思いも込めて、
あ、
はい、選ばせていただきました
。素晴らしい、はい、
それではお聞きください。ベルガマスク組曲月の光、本日はモーラ・リンパニの演奏でどうぞ。
滝崎雄二と宇都隆のサムライトーク。
柿崎雄二と宇都隆のサムライトーク、今週は茨城県牛久市にあります牛久シャトーから高橋真一牛久市副市長をゲストにお迎えしてお送りしています。はい、今日はですね、この牛久シャトーというとワインだけじゃないんですね、うん、ビールも作ってらっしゃるということで、ちょっとそのビールも今日いただいてみたいと思います。
はいはい、ワイナリーがビールを作るのって珍しくないんですか？どうなんです？
まあ作ってらっしゃるところもあると思うんですけど、
うん、
やはり今こうビールも
結構、ね、ブリュワリー出てますよ ね、 すね、今ね、
たまたまなのかもしれませんけれども、はい、牛久にもう一つワイナリーがございまして、
はい、
麦とぶどう牛久醸造所というところ、はい、そちらもビールとワインと両方やっております。
このビールはもう長くやってるんですか？
そうですね、まあ、これも元々の経営の時からやってるというふうに聞いております。
このビールはあるですか、
最近やり始めたとかじゃなくて長いんですか？
はいはい、
牛久夢香りエールってありますね、
うん、
麦芽はイギリスドイツ製造で、小麦が牛久製造ですよ。
はい、そうです、はい、牛久で採れた夢香りという小麦を使ったビールでございまして、このビール
香りがいい、
はい、クラフトビールとして、茨城県で3年ほど前に、G7 の時に内務大臣会合が水戸で開かれたんですが、はい、その時に県内のクラフトビール、3点ほどこう選ばれて、
うん、
大臣の皆様にお出ししました。そのうちの一つがこちら夢香りです。
じゃあ早速いただいてみたいと思います、
ね、いただきます。
いただきます。
乾杯。
いかがでしょう？すごい香りがいいですね。
ああ、本当だ、うん。アロマの感じがすごいですね。
そうですね。
うん、
ホップとかそういうよりも、やっぱりその、もう小麦とかの由来なんですかね。すごくこのフレッシュな感じもありますし、今言ったアロマが素晴らしいですね。
うん、飲み口はね、あっさりしてるから、飲みやすいですね。
そうですね。うん、割といろんな料理に合うようなビールかなと思います。うん、
ライトな感じが。
はい、
これはどこでも手に入るんですか？
これはですね、シャトーもしくは、ちょっとお出ししてるホテルがいくつかありますけれども、
じゃあ県内の普通の酒屋とかでは手に入らないんですね。
なるほど。申し訳ないんですが、あとははい、ふるさと納税もやっておりますので、もしよろしかったら
皆さんふるさと納税やってるそうです
お願いできればと思います。
シャトーさんで例えばネットとかでなんかこう購入とかそういうのは特にやってない？
そうですね、ネットショップの方がまだちょっとできてなくて。
なるほど、はい、じゃあやっぱり皆さんふるさと納税でございます、
はい、ふるさと納税もしくはここに来ていただ
いて、はい、そうですね、
売店で買っていただく
とよろしくお願いいたします、
は
い、
ぜひね、見どころたくさんですし、
はい、あとなんかお伺いしましたら、新しいプロジェクト今企画中ということで。
はい、ここのシャトーは、はい、2020年日本遺産に選定されてるんですけれども、その日本遺産でストーリーにしている日本ワイン、この歴史を着実に引き継ぐということと、シャトーの認知度を上げたいということで、はい、一般の方そして醸造家を目指す方を対象に、
はい、
日本遺産ワインアカデミーというのを、
素晴らしい、
今年度から、
はい、
この8月から開講したいというふうにプロジェクトを予定しております。
で、月1回ぐらい集まるんですか？
そうですね、全、10日間で、1回につき、2コースぐらい、全20回から22回の、プログラムを組んでおりまして、日本 のトップ醸造家のお一人ですけれども、安蔵光弘さんに監修いただきまして。
安蔵さん出ましたね。
我らが尊敬する醸造家の安蔵さん、
はい、安蔵さん茨城県出身で茨城大使でもございますので、はい、
そうですね、ああそうだそうだ、
そういった意味でも、はい、お宿舎と応援していただきまして、安藤さんのほか、それから世界第3位でアジアのトップソムリエの一人のリーズさんにも、ソムリエの講義をやっていただきます。
うわ、
いや、今ワインを作ろうと作りたいと思ってらっしゃる方多くいらっしゃると思うんですけど、やはり学ばなきゃいけないと思います。そういう意味で学びの場も提供されてますし、お隣ではその特区もあって、比較的こうスタートしやすい環境を整ってるんで、ぜひ皆さんそのワイン人生をね、
そうです
ね、牛久で始められるといいんじゃないかなと思いますね。
もう受付は始まってるんですか？
はい、おとといから始まっておりまして、
はい、
日本遺産のホームページ、日本ワイン文化協議会のホームページから、検索していただきますと、お申し込みの方はいただけるようになっております。
牛久アカデミーとかで調べれば出てきますかね？
はい、そうですね、日本遺産とワインアカデミーというので検索していただくと入ってくるかと思います。
定員は何人とか決まってるんですか？
定員はリアルの参加が20名で、その他、オンラインでもご参加いただけますので。
おっと、これはいいぞ。
これいいですね。
うん、
で、料金の方も、リアルの方が5万円、
はい、
そしてオンラインの方が3万円というふうに、だいぶこうリーズナブルにこう抑えさせていただいたと思っております。3万円というのは
1回
通してです。
トータルで、
はい、全20回で、はい、
参加しようかな。
まあ、ワインを作るイロハが分かって飲むのもまたいいですかね。
勉強になりますね、はい、で、安藤さんなんかがね監修していただけてると、
ね、
よりなんかね身近な感じがして、
はい、
ぜひねリスナーの皆さん ご興味あられる方は参加してみてはいかがでしょうか、は
い、ぜひご参加いただければと思います、
ね、うん、あと先ほどお話出ておりました日本ワイン140年史国産ブドウで醸造する和文化の結晶、あの国内初の日本遺産に認定されておりますが、うん、日本遺産のことも含めまして日本ワインについての思いがあればぜひあの副市長から何かメッセージいただければと思います。
はい、ありがとうございます。まあ、この牛久シャトーですけれども山梨の勝沼甲州市と並んで、本当にあの日本ワインの甲子となったあの地だと思っております。はい、まあ、その伝統をまあ受け継ぎながらあのより高みを目指して、まあ、ワイン作りの方あの牛久シャトーの醸造家も頑張っておりますけれども、うん、はい、まだまだあの茨城というところまで広げるとですね、ワイナリー今たくさん増えております。うん、2年前の資料だとワイナリーの数が12で全国6位なんですね。
はい、
でまたさらにあのいくつか増えておりますのでかなり全国の中でもあの多くなってきている地域だと思います。うん、お隣のつくば市にはワイントックを活用して5つあります。うん、で牛久そしてつくばを含めると、まあ、この地域で7つのワイナリーございますので、まあ、そういったあのお互い切磋琢磨しながらあるいは協力し合いながら、うん、まあ、あのこの地域のワインの質を、ね、高めていきたいというふうに私は思っています。う
ん、いや本当あの常磐道もありますしあの常磐線もあっても都内からすぐですんで、
うん、
ぜひ皆さんね本当おいでいただいていろいろこの宿舎との魅力を実際にご確認いただければもう間違いないということが分かると思います。
そうですね、はい、我々もちょっと不勉強だったんで茨城はもっとワイナリーいっぱいあるよということで、はい、ガンガン宣伝していきたいと思いますね。
本当これから楽しみです、
ね、はい、ありがとうございます。はい、
最後にもう一曲お送りしましょう。高葉副市長のリクエストでジャコモ・プッチーニの誰も寝てはならぬです。本日は茨城県牛久市にあります牛久シャトーからお送りしております、柿崎雄二と宇都隆のサムライトーク、そろそろお別れの時間です。高葉副市長今日はいかがだったでしょう。
ありがとうございます。あの本当にワインのお話とか、まあ、シャトーのご紹介もさせていただいて、うん、まあ、新しいあのアカデミーの話もさせていただいてとってもあのありがたかったですし、あの楽しいお話できて嬉しかったです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
こちらも本当楽しかったです、
ね、
はい。牛久シャトーは東京駅から JR 常磐線でおよそ1時間、お車の場合は常磐自動車道つくば牛久インターチェンジよりおよそ15分ぐらいです。ぜひお出かけいただければと思います。この番組ではリスナーのあなたからのメールをお待ちしています。我々の質問やメッセージはもちろん、あなたが好きな映画や音楽、ワインなども教えてください。メールアドレスは834@fmsetagaya.com 834@fmsetagaya.com です。また FM 世田谷のウェブサイトでは番組のアーカイブも公開しています。どうぞ何度でもお楽しみください。
さて来週は牛久市の沼田和俊市長をゲストにお迎えしてお送りすることにしております。楽しみにしてください。
はい、ここまでのお相手は映画監督の柿崎雄二と
外交防衛アナリストの宇都隆、そして本日のゲストは、
牛久市副市長の高葉でした。
それではまた来週おやすみなさい。
おやすみなさい。
この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りいたしました。